お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記13章6節から17節、14章1節から29節と15章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記13章の学びをしていますが、新明記13章の6節から9節、あなたと母を同じくするあなたの兄弟、あるいはあなたの息子娘、またはあなたの愛妻、またはあなたの無二の親友が密かにあなたをそそのかして、さあ他の神々に仕えようというかもしれない。これはあなたもあなたの先祖たちも知らなかった神々で、地の果てから果てまであなたの近くにいる、あるいはあなたから遠く離れているあなた方の周りの国々の民の神である。あなたはそういうものに同意したり耳を貸したりしてはならない。このようなものに憐れみをかけたり同情したり彼をかばったりしてはならない。必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すにはまずあなたが彼に手を下し、その後民が皆その手を下すようにしなさい。これは過激で徹底的です。自分の兄弟を石打ちで死刑にする、その処刑の最初の石を投げるというのは非常に深刻なことです。しかし最終的には多くの命を救うことになるのです。王国が偶像礼拝に陥った時何が起こったでしょうか。文字通り何千人もの人々が殺され、生き残った者たちのほとんどは残虐なアッシリアの国に奴隷として連れて行かれました。数え切れないほどの人々が殺されるよりも彼らを偶像礼拝に引き込んだ偽預言者たちを石打ちにしていた方が良かったのではないでしょうか。10節、彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。彼はエジプトの地、奴隷の家からあなたを連れ出したあなたの神、主からあなたを迷い出させようとしたからである。神様は死刑を要求されます。今日死刑は非文明的だという人たちがいます。そのように感じる人たちは神様を非文明的だというのではないかと思います。今私たちは神様の御言葉から離れつつあるのに、人々はその方がもっと文明的だと思っているようです。アフリカのジャングルの小道を歩くよりもアメリカの大きな町の道路を歩く方がもっと危険です。なぜでしょうか。なぜなら私たちは死刑は非文明的だと考えて廃止してしまっているからですとマギー博士は述べています。11節、イスラエルは皆聞いて恐れ、重ねてこのような悪をあなた方のうちで行わないであろう。彼らは生ける誠の神様から離れるべきではありませんでした。彼らが神様に従っている限りそこには祝福がありました。ところが彼らが神様に従うことに失敗したので、彼らの上には裁きが下りました。それが彼らの物語です。12節から14節。もしあなたの神、主があなたに与えて住まわせる町の一つで、横島な者たちがあなた方の内から出て、さあ、あなた方の知らなかった他の神々に仕えようと言って町の住民を迷わせたと聞いたなら、あなたは調べ探りよく問いたださなければならない。もしそのような忌み嫌うべきことがあなた方のうちで行われたことが事実で確かなら、彼らは何事も軽率に行うべきではありませんでした。 徹底的な調査が行われ、どんな行動も取られる前に真実がわからなければなりませんでした。15節から16節。あなたは必ずその町の住民を剣の刃で撃たなければならない。その町とそこにいるすべてのもの、その家畜も剣の刃で清絶しなさい。そのすべての略奪物を広場の中央に集め、その町と略奪物のすべてをあなたの神、主への焼き尽くす生贄として火で焼かなければならない。その町は永久に廃墟となり、再建されることはない。これも非常に厳格な命令です。町全体が滅ぼされなければなりませんでした。その町に誰か偶像礼拝に走らなかった人がいたとしましょう。彼らは偶像崇拝に反抗したでしょうか。彼らはただ脇に座って何もしなかったのでしょうか。もし彼らが何もしなかったのなら、他の人々と同じように裁かれなければならなかったのです。今日自分たちは沈黙しているべきだと考えているクリスチャンがあまりにも多すぎます。真理が取り沙汰されている時でさえも、大切な問題に関して立ち上がることのないクリスチャンが多くいます。古いことわざに沈黙は金という言葉がありますが、時によっては立ち上がらずに沈黙したままでいるのは金ではなく危険を示す黄色い信号のようなものです。ですからたとえ少数派であっても間違っていることに関しては公然と反対すべきです。そのような偶像礼拝の町にあるものはすべて完全に滅ぼされなければなりませんでした。17節。この聖絶のものは何一つ自分のものにしてはならない。主が燃える怒りを治め、あなたに憐れみを施し、あなたを慈しみ、あなたの先祖たちに誓った通り、あなたを増やすためである。さて、申命記14章の学びに入りたいと思いますが、レビ記11章と申命記12章は、神様の民の食物について取り扱っていますが、この14章にはレビ記よりももう少し明確な規則が書かれています。その理由は、レビ記に記録されている食物に関する定めが、荒野の行進の間に40年間試された後だったからです。申命記14章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。あなた方の神、主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んでご自分の宝の民とされた。ここに書かれてあることは、当時の未開で異教的な習慣でした。この習慣が今日も地上の一定の部族の間に受け継がれています。彼らは顔を傷つけます。これは彼らの礼拝の一部であり、彼らの宗教の一部なのです。神様の民は絶対にそのようなことをしてはなりませんでした。私の書いた本、レビ記を通して学ぶという本の中で、清い動物と清くない動物に関してもっと詳細に書きました。神様がご自分の民に与えられた食物は、ただの宗教的儀式以上のものなのです。それを守ることによって彼らには実際に物理的な益がありました。そのことは何世紀もの間テストされ、そして証明されてきた事実なのです。何年も前にヨーロッパで伝染病が流行った時、異教徒の人口の多くが死んだのに対して、ユダヤ人の人口にはほとんど影響がありませんでした。そこで人々は伝染病がユダヤ人のせいだと言い始めました。もちろん彼らは伝染病とは何の関係もなかったのですが、彼らの食事と生活の習慣によって彼らは伝染病から守られたのです。 私たちは今日様々な種類の食事の習慣の時代に生きています。すべての人がダイエットに関心があるように見えます。神様は私たちには特定の食事の習慣に関する規定を与えられてはいません。私たちと神様との関係が考慮されている限り、肉を食べるか食べないかは何の違いも及ぼしません。でももしこれらの定めを守るなら、あなたは多少長生きできるかもしれないし、もし守らなければ少し早く死ぬことになるかもしれませんと、マギー博士は述べています。さて神様は、どの動物が含まれ、どの動物が除外されるかをはっきりさせられます。3節から6節。あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなたが食べることのできる獣は、牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひづめが分かれ、完全に二つに割れているもので、反芻するものはすべて食べることができる。これらは彼らが食べることのできた清い動物でした。清い動物には二つの印がありました。同時にこれらの印は私たちに霊的なレッスンを教えてくれます。動物のひづめは分かれているか、完全に二つに割れていなければなりませんでした。分かれたひづめは信者の歩みを象徴していると思います。分かれたひづめは分かれた人生を物語ります。割れる、裂けるという言葉は二つの反対の意味を持っています。二つに分かれる、真っ二つに裂けるという意味と何かにくっつくという意味もあるのです。これは離れることにも同じです。人は何かから離れることも何かに向かって離れることもできます。大切なのは何かの活動や習慣から離れるということよりも、キリストに向かって離れることなのです。あなたがキリストに向かって離れて、キリストに結びつくとき、あなたの歩みは徹底的な変化を通ります。清い動物の第二の印は反芻することです。ここでの霊的なレッスンは、私たちが神様の御言葉のうちに時間を過ごさなければならないということです。旧約聖書詩編一編の二節には次のように書かれています。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。詩編一編の最初の節は、幸いなことよという言葉で始まっています。幸いな人は主の律法を喜び、それを黙想します。この黙想するという言葉には反芻するという考えが含まれています。複雑な胃の構造を持った牛になぞらえられているのです。朝牛が草をはむとき、草は牛の胃の消失の一つに入ります。昼間の暑いときには牛は木陰に寝そべるか、または日陰に立って反芻します。この反芻で草を一つの消失から次へと移します。反芻することは草をもう一度噛むことです。私たちは神様の御言葉をそのようにして繰り返し味わい、復習し、黙想すべきですとマギー博士は強調しています。清くない動物はこの二つの条件に当てはまりません。あるものは反芻はするが、蹄が分かれていません。豚は蹄は分かれているが反芻しません。このような動物たちは清くないとされ、食べてはなりませんでした。また一定の海の生き物も清くないものとされています。9節。すべて水の中にいるもののうち、次のものをあなた方は食べることができる。すべてヒレと鱗のあるものは食べることができる。ヒレと鱗のないものは何も食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。 水の中の生き物は二つの目に見える印がなければなりませんでした。それはヒレと鱗です。ヒレと鱗があれば食べることができました。清い鳥と清くない鳥のリストが後に続きます。とても多くの人々がモーセの律法のもとに生活しようとしており、彼らは豚を食べてはならないことについてとてもよく知っています。ですからその中の一人が、私が豚を食べると言って小言を言い始めたら、私は彼らに12節を思い起こさせます。14章の11節から12節。すべて清い鳥は食べることができる。食べてならないものは、ハゲワシ、ハゲタカ、黒ハゲタカ。数年前、私には立法主義者の医師の友人がいましたが、彼は繰り返し私が豚を食べるべきではないと言っていました。ある日、二人でテニスをしていた時に私は彼に尋ねました。君はハゲタカか黒ハゲタカを食べたことがあるかい？彼は不思議な表情をして私を見て、自分はそれらが何であるかさえもわからないと言いました。そこで私は言いました。調べておいた方がいいよ。もしかしたら僕はいつか君を夕食に呼んでハゲタカのローストを出すかもしれないから。豚を食べるのと同じくらい悪いことだよ。すると彼は言いました。それは知らなかった。そこで私は調べた方が良いと彼に言って、この説とレビ記十一章を彼に送りました。まあこれはマギー博士特有の友人をからかったジョークだと思いますが、クリスチャンは旧約の律法のもとに生きているのではなく、すべてのものを清いと宣言された新約の時代に生きているので、食べ物に関して誰からも非難されるべきではありません。申命記14章の22節から23節。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の十分の一を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神、主の前であなたの穀物や新しい葡萄酒や油の十分の一と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神、主を恐れることを学ぶために。神様はもし彼らが自分に仕えるなら、ご自分の民を物質的に祝福すると約束されました。彼らはその祝福のうちから、家畜の群れからと同様に、地の産物の十分の一を主に捧げるべきでした。神聖な場所、主の前で、彼らはこの十分の一を食べなければなりませんでした。これは主の前に特別な祭りとなりました。25節から26節。あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神、主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべての望む者、牛、羊、葡萄酒、強い酒、また何であれ、あなたの願うものに変えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。もし彼らが農産物や家畜を持ってくるには遠すぎるところに住んでいたなら、彼らは捧げるものをお金に変え、そして主への捧げ物を宮に着いた時に買うことができました。28節。3年の終わりごとに、その年の収穫の十分の一を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。もし律法を注意深く調べるなら、彼らは実際に十分の一を三回払ったことがわかります。つまり、ただの 10% ではなく、彼らが作ったものの 30% が主に捧げられたのです。十分の一は即宮に入ったようですが、同時にこの十分の一が三年の終わりにありました。29節。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、 あなたの町囲みのうちにいる在留異国人や、みなしごや、やもめは来て、食べ、満ち足りるであろう。あなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。神様は国のために霊的な奉仕をしたレビ人たちが世話をされるように望まれています。同時に神様は貧しい人々のためにも配慮されているのです。さて、15章の学びに入りたいと思いますが、今日私たちは貧民救済プログラムについてよく耳にします。私たちは多くのプログラムを考え出しましたが、うまくいきません。しかし神様はうまくいく貧民救済プログラムを持っておられます。それからこの章には終身奴隷について書かれた箇所があります。そして最後にこの章には完全な生贄であるキリストの型が書かれています。申命記15章の本文に入りたいと思いますが、一節、七年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。毎回七年目は安息年です。その年に負債の免除が行われなければなりませんでした。二節。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆、その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。神様はすでに、毎回七年目に土地を休閑地にしなければならないことを彼らに命じられました。今私たちは七年目の免除について学びます。イスラエル人は七年を超えるローンは組めませんでした。抵当物件の受け戻し兼喪失ということはありえなかったわけです。七年目が回ってきたら、貸していたお金が組まれていたローンはすべて無効になりました。これは偉大な財産の平等化でした。これによって機会均等になりました。今日擁護されている社会主義は、人間が罪深いという事実が考慮されていません。もし何もしないで何かを得られるなら、人はそのために働くことはしません。それは確かなことです。私たちが今日持っているような民主主義と資本主義は、両極端の存在を許しています。仕事をしない極度に貧しい人たちがいますが、同時に仕事をしない極度に裕福な人たちもいます。神様はイスラエルのために機会を均等にするシステムを持っておられました。そのシステムによって貧しくても自分のために何かを得るために本当に働きたい人にはその機会が与えられました。神様のシステムは極端な富と極端な貧困を防いだのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルのための食事についてというテーマで、申命記13章6節から17節、14章1節から29節と、15章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。